時刻は7時を回りました。今日のコメンテーターはこの番組久しぶりになりますね。
そうですね、
日経 MJ 部長の小林治さんに今日は来ていただきました。おはようございます。
おはようございます。
何ヶ月ですかね。
ね、2月末までやってましたから。
そうですか。
半年ですか
、お久しぶりでございます。まあ、世の中は多発テロということで、それの、まあ、いわば軍事開戦がいつ始まるのかということで、注目を浴びてますが、小林さん、やっぱり今週はちょっとまだ動き出しそうもない気配ですね。
うん、確かにね、ラムズフェルドがいる間になんか空爆っていうのはちょっと考えにくいんですけど、でもね、すでに始まってるんですよ、本当は。
もうすでに始まっている。
これはね、外交戦争ですしね、どれだけ相手をこう囲んでいくかね、で、テロ組織に対する大包囲網っていうのはもうね、できてきてますから、だから空爆とかそういうもんじゃなくて、リアルでないですね、情報戦だとかね、外交戦争、これはものすごい勢いで今動いてますよね。
後ほどそのあたりも具体的にお話を伺うことにいたします。
ニュールーマ
ー。アメリカのラムズフェルド国防長官は、同時テロへの対応を協議するため中東など4カ国の歴訪を始めました。また EU とロシアは3日、テロを撲滅に向けて協力の強化を謳った共同宣言を発表しました。ニュースズームアップ1つ目、対テロに向けて活発化する世界の外交です。
今朝のコメンテーターは日経 MJ 部長の小林治さんです。小林さん、先ほどのお話にも、もうすでに戦争は始まってるんだという話ありましたが、そういう意味では、まあ、動きが非常に活発になってきましたですね。
いや、激しいですよ。特にやっぱりロシアの動きですね。今回も EU とですね、テロ撲滅に向けての共同宣言というのを出しましたけど、やっぱりなんかこれまでロシアの存在感がね、割と薄れてたのが、なんかプーチンが腕まくりして ね、こういう問題だったら俺のとこ強いぞと言って出てきたような感じですね。
そうですね。まあ、NATO との関係もこの際見直そうというような動きもありますから。
アメリカに対して恩が売れるっていうのもあるでしょうしね、これでね。
そうですね。まあ、大国のいわばね、顔をしたいというプーチンさんの気持ちが表れてますよね。
でもね、やっぱりアメリカが冷静になってきたなと、スタートの時はもういつ爆撃するんだと、もうブッシュは拳を振り上げてるってイメージだったのが、
そうですね、
やっぱりね、チェイニー、ライス、パウエル、それからラムズフェルドっていう、この4人組がね、なかなかいいチームワークで、特にパウエルがね、やはり湾岸戦争を知ってる、その前のベトナム戦争の経験もある、ということで、やっぱり戦争の現場を知ってるやつが真ん中にいて、まあ見るからに存在感のある人ですからね、彼がやっぱりね、フアライドっていうのかな、景気をモードをですね、やらないように、こう、重しになってるって感じがしますね。
まあ、アメリカも最初はちょっと感情的になって、報復なんて言葉使いましたけども、ピタッとやめましたからね、そういう言葉使うのはね。
それから、十字軍って言葉をもう完全に撤去してですね、
そうですね。
今やろうとしたのはどちらかというと、イスラムの穏健派によって、イスラムのテロリストをこう、攻撃するっていうね。ですから、中央アジアのウズベクとかタジクとかを取り込んで、それから南のパキスタン、長野北部同盟ですね。イスラム同士で喧嘩してね、それでテロリストがあぶり出されてくれば、アメリカにとっては本当ベストシナリオなんですね。
まあ、ラムズフェルドが今、各国回ってますが、やはりこれにはいろいろ思惑があって、言ってみれば、北側のウズベクあたりは、特殊部隊入れやすいようにというような、そういう思惑もあるんでしょうかね。
あります。それからやっぱり周辺国がみんなやっぱりイスラムテロリストに対しては、扱いあぐねてたっていうのはあるわけですね。例えばエジプトなんかだってかつてテロリストによって観光客がね、銃撃されて、あれでエジプト経済って大打撃受けたんですよ。同じようなことをみんな抱えてますから、イスラムテロリストはイスラムにとってももう厄介者になってきてるんですよね。だからそういうところをこううまく強調してですね、アメリカ対イスラムにならないようにこう世の中を持っていってるというのは今のラムズフェルドの動きでしょうね。
まあそうした中でこの、いわばビンラーディン氏をですね、首謀者だという、まあ、証拠を突きつけなきゃならんというんで、まあ、NATO にも各国にもですね、 これが示されたというふうには発表されてるんですが、
そうですね、
どう示されたのかはわからないと
そう日本にも、ね、示されたって言うんだけど、何が示されたかわからない、ただし NATO もこれで了解したって言ってるし、ロシアも了解したって言ってるし、日本もまあ了解したと、言わざるを得ないですよね、そういう状況だと、
でもこれ一体何が示されたのか、ね、しかも口頭で示されたって言うんでしょ、
そう、そうなんですよ、だからここはよくわかんないところですね、ただこれをそのね、表に出して大衆討議でこれで本当にいいのかっていうことをやってるような時間は確かにないですからね、まあ、
しかしここまで本当に開示しなくていいのかというところは疑問として残りますよね、
ただしね、アメリカのマスコミなんかが考えてるのは、この時点は多少しょうがないなと、ただある時点で立ったところでね、これまで何をやろうとしてたかっていう全貌はいずれは公開しろよっていう圧力がかけてると思いますね、
なるほどね、まあそうした中で日本の立場、なかなか微妙ですが、
微妙です、
国会論議もありますが、小林さんどう見ます？
だからはっきりしてることは、外交戦争が始まって大包囲網が作ってるんで、そこへの包囲網の参加では遅れてはいけないと、ただしこれは単にその軍事だけじゃないですから、外交戦争ですから、ですから例えば日本がこれまで影響力のある中央アジアの国なんてのは、日本は良好な関係持ってますから、結構影響力持ってるとかね、あるいは中東諸国、でそういったところに対してやっぱり情報提供であるとか、でいろんな意味での後方支援ね、それこそ病院だとかそういうものでもいいわけですから、なんかね、やることはかなり幅広だと思うんですよ、あまりね、自衛隊をどうするか、武器弾薬をどうするかってところをずっと修練していくのはね、湾岸戦争当時型の戦争に対する後方支援でね、今度の外交戦、情報戦でできる後方支援というのは、もう少し幅広に考えたらいいんじゃないですかね、
なんか鉄砲を持って勇ましく立ち向かうという、そこにばかりこう目がいっているような、ね、印象もありますよね。